Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、うん、今年最後の壱岐島ポッドキャスト、はいはい、第314回もうちょっとすいません、ね、314回の放送となります、はいはい、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、ホンダジェットです。
はい、ということでですね、ちょっとそんな話をしてみようかなと思うんですけども、はいはいはいはい、今日はちょっとオープニングでですね、少しニュースを紹介してみようかなと思うんですけども、壱岐新聞さんの3面ですね、うん、空路存続の機運高まる、高める、うん、離島航空路線活性化シンポジウムということで、これが、はい、15日、行われたんですけども、うんうん、まあ、ORC、ご存知の通り、うん、このままだと、更新時期を迎えて、後継機の選定によっては、壱岐空港の空路が使えなくなると、はいはい、ちょっと困ったぞとですね。
ちょっと短いんですよね。
そうですよね。で、そういうところで、まあ、いろいろな、策が練られていってっていうところで、うん、まあ、この教授の方が来られて、慶応のですね、小学部 の、はいはい、加藤先生というのが来られてたんですけども、はい、天草鹿児島で運行している ATR42600 型は 1000m 滑走路で離発着ができると、うんうんうん、新型の 600S 型なら 800m 滑走路でも大丈夫ですということが載ってたんですけども、このですね、15日の話のちょっと後になりますね、はい、こちらですね、九州の航空会社、はいはい、LLP 設立で共同事業へ国交省が報告書ということで、これ18日なんですよね。国土交通省航空局が経営環境が厳しい地域航空会社の今後の在り方を考える地域航空の担い手の在り方に関わる、実務者協議会ということで行って、ANA、JAL の大手2社と九州の地域航空会社3社による有限責任事業組合の設立を目指し経営改善効果だから、この前JAL のマイルがどうたらこうたらですね、 ORC でって話ありましたけど、
さっきの飛行機も JAL は持ってるんですよね。
そうなんですよね。ちょっと調べてみたところ、なんかそういう話みたいでですね、でだからまあ要はもう1社だけでやるのは大変だから、ちょっとみんなで協力して肩寄せ合っていろんなもの貸し合ってっていうような、そんな感じになるのかなと。だから、まあ、JAL、ANA と大型航空会社も入ってきて、そこに、AMX、JAC、ジャパンコミュニケーションですね、ORC、ここら辺と自治体、国が協力し合いながらちょっとやっていきましょうという話になってるらしいんですよね。はい。ということで、ここら辺の難しい話はですね、はい、ちょっとなんか政治的な話になってくるかもしれないので、
あれ今週はない
んだ、はい、ちょっとポップな話にちょっと戻していこうと思うんですけども、はいはいはいはい、そこでですよ、うん、はい、ちょっと話はずれるようでずれないんですけども、うん、先週もニュースの方で紹介しました、壱岐新聞3面、ホリエモンがやってくる、
いきなりポップ、
はい、2月11日に対談イベントということで、壱岐仕事サポートセンター壱岐ウィズと、来年2月21日午後2時から壱岐の島ホール大ホールで、森俊介センター長とホリエモンの愛称で知られる実業家堀江貴文さんの対談イベントを行うこととなったと、でテーマはこれからの地方の可能性でと、可能性ということになってるんですけども、はいはい、ちょっとですね、ホリエモンさん、これもう本当に申し込みが殺到してて、さっきの情報によりますと、もう定員の1000名ですね、近々超えそうかなと、でそれで、800名の抽選というところがもう確実になってきてるのかなとですね、なってるますけども、そんな中ですね、ホリエモンさんの飛行機に関するニュースっていうのがですね、
昨日ね、流れましたね。
はい、こちらですね、ホンダジェットの国内第一顧客は、千葉幸太郎氏、これ投資家の方ですね、堀江貴文氏、山崎幸太郎氏、山岸幸太郎氏と発表ということで、こちら、ここにもう一言で書いてくれてます、ホンダが提供する国内ビジネスジェット界の期待の星、ホンダジェット、まあ、もうこういうジェット機って言ったら、まあ、アメリカが独占企業みたいなですね、そんな感じになってたわけですけども、7人乗りの小型ビジネスジェット、まあ、要するにプライ
ビジネスとカナダとかね、ブラジルとかの機種が、
なるほどなるほど、
結構あれだったんですよね、は
い、 で、この7人乗り小型、要するにプライベートジェットっていうやつですね。巡航速度は時速782キロ、航続距離は2265キロということで、まあ、日本中を駆け巡るのは容易と、飛びますよね。で、こちら、ホンダの独自技術がふんだんに採用され、うん、2017年小型ビジネスジェット機としてノーニュースが世界一となって、まあ、あの新しいっていうのも一つあるんでしょうけど、
めちゃめちゃ性能がいいんですよね。
あ、そうなんですね。
燃費もいいっていうので一気にトップ、
はいはいはい、うん、あ、それはじゃあこれはあの今まで持たれている方で持ってない方が一気にあの新しいのに流れたとかじゃなくて、うん、性能としてやっぱり、
はいはい、
あ、そういうことなんですね、うん。で、あの、コマーシャルなんかもバンバン流れてて。
はいはいはい、テレビで CM に流れてますもんね。そう
です
ね。
あの、で、実を言うとこの、千葉さんですね。はいはい、あの、こちら、あの、ドローンファンド代表パートナー、これ投資家の方ですけども、まあ、ドローンを使っていろんなことをしようって言って、ね、うん、今、いろんな、あの、会社を立ち上げようとしたりとか、はいはい、あの、NPO をやろうとしたりとかされてる方なんですけども、この方面白いのは、このコマーシャル見て、あ、買おうかなって思ったらしくて。
すごいね。行ってみたいね。行ってみたいね。5億、6億ぐらい、ね、
は
い、確か。
こちらに書いてます。千葉市は毎週日曜日にイッテ Q を見ているのだが、うん、その時にホンダジェットの CM がよく流れていて、欲しいなと思ったのがきっかけと。
いいね。
はい。で、この方すでに練習用の飛行機を1機購入し、飛行練習もしていると。うん、あの、昨日 WBS でですね、ワールドビジネスサテライトでもやってたんですけど、うん、この練習用の飛行機出てました。はいはい、で、それで、せっかく買うんだったら運転したいじゃん、みたいな感じで、はい、結構簡単におっしゃってましたけども、このホンダジェットですね、お高いんでしょって思うでしょ、
う
んうん、お高いんですけど、
はい、
そうね、はい、5億8000万円ということで、はい、そんな感じになっております。
まこちゃんちょっと考える、
ちょっとあと5年ぐらい考えますで、その中でですね、先ほどタイトルにもありましたけども、国内第1号ホンダジェットのオーナー千葉市だけではなくて、他に、うん、ライブドア、元ライブドア社長の堀江貴文氏、うん、そして慶応大学の、山岸幸太郎氏など、あ、やっぱすみません、共同オーナーですね。
あ、そうですね、
はい、で、それでなんかこれはもうただあの金持ちの道楽で買うんじゃなくて、うん、こういう日本でプライベートジェットを持つということを、ね、あのこういうことを当たり前にしたいっていう、うん、あのプロジェクトだというふうに、
海外は結構当たり前ですからね、は
い、そうですね、うん、そういうふうにちょっと取り組んでいきたいとですね、あの千葉市は、うん、語ってたんですけども、はいはい、ここで福山先生と2人ですね、うん、ちょっとちょっとツイッターで盛り上がったのが、うん、今度2月に堀江さん、
う
ん、
そうなんよね、
そうそう、来るじゃないかと、うん、はい、そして
そこを調べに行きました、
はい、でこのホンダジェットを行けるんじゃないかということをいろいろ話して、もしかして2月、うん、堀江さん来るとき、うん、ホンダジェットに来るんじゃないかとかですね、うん、そんな話をしたんですけども、ここで残念なお知らせが、はいはい、このホンダジェットですね、購入してから実際に日本国内で飛ばそうと思ったら、うん、5ヶ月半手続きが、
ね、
はい、かかるそうで、
大変だよね、
はい、なので残念ながら、うん、あの2月の日の公演には間に合わないということで、はい、
まあ、でも壱岐空港でも着陸できるっていうのは分かった
ですね、はい、そうですね、はい、あのでちょっとそ、2月来るんじゃないかって話に流してたらまだ否定してないんですけども、はい、あのスージーさんはちょっと、空港まで見に行こうかなみたいな、
あ、そう、私も思いました、はい、本当ちょっと見に行こうかなと思って、は
い、書いてますけど、スージーさん、ダメだそうです、はい、ここで言って届いてくれるかどうか、はい、分からないですよ。そんな夢を見れるですね、うん、未来が、はい、近づいているという中ですね、
はいはい、
ちょっと無理やり締めようとしてますけども、2018年、うん、はい、生き島ポッドキャスト、これが、はい、
最後になります
、はい、そうなんです。
なるほど。
でそれでこの後ですね、生き生き情報プラザ通信がありまして、はい、で今年の最後ということになるんですけど、うん、あとオープニングが45秒ほど残ってますので、
同じとか、
はい、で福山さん、今年1年、はい、生きいろいろありましたけども、来年に向けてですね、うん、なんか抱負というようなっていう、
抱負は抱負
というか感想というか、
まあ、来年もね、最近、はい、いろんな人で盛り上がってるので、
そうですね、
来年も生島が盛り上がってくれればと思います、ね、
はい、わかりました。そしたら、私の方も、来年はちょっといろいろ勝負かけようかなと、はい、思いますので、はい、ちょっといろいろ頑張っていこうかなとですね、
はい、
変化の1年、そして、正月明けたら、ついに初老になりますので、
あ、そうか。
はい、というところでですね、生き島ポッドキャスト、今年も聞いていただいてありがとう、うん、新年第1号は元旦にポッドキャストのみで放送いたしますので、
例のやつか。
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、皆さん、良いお年。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース。
このコーナーは 壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、うん、先週に引き続き、いきいき情報プラザ通信ということで、うんうんうん、先週ですね、うん、いき、2件、なんです、後で紹介していただきましょう。で、うんうん、お店を紹介していただいたんですけども、はい、今週は5件ほど、ちょっと紹介していただこうと思います、はい。ということで、この方に登場していただこうと思います。よろしくお願いいたします。
岸福岡事務所の若宮です。
はい、よろしくお願いいたします。
最近褒めよう。
はい。あ、ごめんなさい。いきいきサポートショップ。
はいはい。
思い出しました、思い出しました。はい、すいません。というところで、先週に引き続きすいません。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、ということで、早速ですけども、先週に引き続き、今年度、今年ですかね、サポートショップになられたお店の紹介ということですね。
はい、
そうです。はい、っていうことで、今週は5件もあるということですので、うん、早速じゃあ伺っていこうと思います。じゃあまず1件目の方からよろしくお願いいたします。
はい。ちょっと2件目のお店とですね、はい、経営者の方が一緒なんで、
ほうほう、
はい。まあ、ちょっと、まあ、そうですね、別々にまず行きましょうかね。
はい。はい、
まず最初がですね、小松今泉店。
ほう
ん、
ほうほう。
はい。お聞きになったことはありますか？
あ、正直、存じ上げませんでした。
あ、そうですか。
はい。
小松さんっていう、まあ、会社の名前でですね、
はい、
今、福岡市内8店舗、
経
営してある、はい、店なんですけども、
はい、
はい。こちらのですね、その今泉店、当時今泉店の料理長兼店長さんが、
はい、
まあ、壱岐の出身、
はいはいはい、
ということもあってですね、
はい、
で、まぁ、ちょっと壱岐とのつながりも、実はその、焼酎とかを、
はい、
まぁ、取って、お店で出してた関係でですね、
はい、
まぁ、ちょっとうちの市長も、うん、ここの小松さんの社長さんと直接お会いになられてですね、
はい、
まぁ、こういうサポートショップ制度があるので、登録してもらえないかということからちょっと始まったお店なんですけれども、はい、場所が今泉に、
はい、
あります。まぁ、今泉店というだけあって、
そうですね、
はい。のですね、24節木ビルの2階になります。
はい、はい、はい。
ちょっとまあ詳しい場所はまたちょっと後で、調べていただければと思ってます。
はい。
はい。
小松今泉店さんですね。
そうですね。
はい。
はい、
で、じゃあ、そちらの売りなんかをちょっと教えていただけたらと思うんですけども。
はい。こちらもイタリアンスパニッシュ料理ということで、ほうほうほう、まあ、結構おしゃれな感じで、
はいはいはい、
まあ、1階の方もお店があるんですけれども、
はい
はい。結構いろいろそのお店にそれぞれまあコンセプトを持って作られているので、
はい。
はい。まあ、先ほど言った数店舗ありますので、
はい。
いろいろ見ていただけると楽しいと思います。
はい。そしてじゃあ、その2軒目というところにじゃあ移らせていただこうと思うんですけども、
はい。
はい。
こちらがですね、先ほどの小松さんのですね、
はい、
新しい、今一番新しいお店で、
はい。
パーラー小松という名前のお店です。はいはい
は
い
は
い、
あ、はい、なるほど。じゃあそんな小松さんはいろいろ業態があるわけですね。
そうですね、
はい、
先ほどの小松ってのは横文字で、
はい、
小松の子はですね K じゃなくて C なんですね。
はいはいはい、はい、
先ほどのはですね、はい、で今回のパーラー小松さんっていうのは全てカタカナです。
はい
はい、で場所はですね、ソラリアステージ
の
地下2階、
はい、
行列をなしてるお寿司屋さんがありますよね。
H タンズシですね。
そうですね。
はい。はい。
そちらの隣にですね、
はい、
お店を出してあります。
そうですか。あ、全然知らなかったです。
今こちらはですね、
はい、
まあ、欧州食堂ということで、
はい、
まあ、お昼からお酒を楽しめる店ということで、
はい、
はい、まあ、ちょい飲みとか作飲みとかいう言葉は今流行ってますけども、
はい、
まさにそういうお店で、
はい、
まあ、店内もですね、結構まあカウンターがあって、
はい、
まあ、奥もですね、テーブル席あって開放的なんでですね、はい、結構入りやすいお店になってます。
はい、いや、こちらの、でさっきできたばっかりとおっしゃってましたけども、
はい、
もう本当にじゃあつい最近になるんですかね。
そうですね、
はい、
まだ本当にオープンしてから間もなくです、
はいはい、
9月の末にオープンしたばっかりですね。
あ、そう、じゃあ本当に最近ですね。
そうですね、はい、で
先、はい、
そうですね、先ほどのその今泉店の店長さん兼料理長さんが、
はい、
まあ、総料理長になられて、
はい、
こちらの パーラー小松さんもプロデュースされたということで、
はい、
やっぱり既存のメニューがもうすでに、
ほうほうほう、
はい、できてて、
はい、
いつ行っても、まあ、食べれるようになってます。
なるほど、なるほど。
ちょっと紹介しましょうかね。
はい、お願いします。
はい、ですね、まずは、イキサンチーズ豆腐。
ほう。
はい。
はいはい。
なかなかちょっとイメージが。
そうですね、ちょっと今、正直、どこまでがイキサンでとか、ちょっと考えてみたんです。はい。
そうですね。
はい。
こちらが、まあ、食感は豆腐なんですけども、
はい。
味はその、まあ、チーズと、はいはい、まあ、豆腐。みたいな感じの味がするんですけども、まあこれもプレーンが380円で、
はい、
まあこの上にですね、いろいろトッピングすることによって、
はい、
まあいろいろお酒とかお食事も楽しめる、
はい、
スタイルになってて、まあこのチーズ豆腐がベースなんですけども、チャンジャとか、
はいはいはい、
まあ、肉味噌とかこういったものを乗せてですね、
はい、
はい、まあいろいろ日本酒に合わせたり、例えば中華に合わせたりとかですね。はい、そういった感じで楽しめる料理になってます。はい、あと、生き牛のボロネーゼパスタとかですね。
ほうほうほうほう。は
い、こういったものも、メニューにすでにありますので、はい、いつ来られても、まあ、こういったメニュー。
なるほど。
はい。楽しめるようになってます。
結構ですね、やっぱり生き料理って言ったら、どうしても刺身だったり何だったりっていうところで取り上げられて、その和食のお店っていうのがですね、どうしても多めになると思うので、なんかこういうふうにイタリアン、スパニッシュですね、そういうところで、料理、食材を使ってもらってるっていうのは非常になんかありがたいというかですね、なんか行ってみたいなって思いますね、そういうところですね。
そうですね、はい、まあうちに登録してあるお店の中でも、はい、まあ珍しい形態なんですけど、はいはいはい、まあやっぱり、居酒屋さん形式とかですね、はいはい、創作和食っていうところがまあ多いんですけども、
はい、
まあ今回このパーラ小松さんっていうのは結構、
はい、
まあ新しい形態のお店で、はい、まあ若い方とか、はい、まあ、女性の方に結構人気なお店になってます。
は
い、
今ですね、実を言うとちょっと今の間にパーラ小松さんのホームページをちょっと調べてたんですけども、はい、欧州酒場食堂パーラ小松ということで、本当に飲み物なんかもいろんなものが、しかもカジュアルな価格でお楽しみいただけますというような感じなので、はい、ちょっとぜひとも、なんか、この年末年始に行ってみようかなと。
早いね。
はい、ちょっとここ、良さそうですね。はいはい、ランチとかもあるんですね。
まあ、場所も、ストラリアステージなんで、
はいはい、行きやすいですね。
ですから、はい、はい、アクセスもいいと思いますし、はい、
しかも、そのパーラ小松、小松の人気メニューをご用意してますということなので、この小松さんっていう8店舗ある中のいろんなメニューが楽しめるような、そんな感じになってるわけですね。
そうですね。まあ、博多駅にあるお店とか、はい、まあ、そういったところのメニューも、まあ、こちらの方では食べれるように、はい、
なるほど、なるほど。わかりました。そしたら、はい、こちらのリンクも Facebook の方に貼っとこうと思います。そしたら、はい、3軒目の方よろしくお願いします。
は
い。
3軒目はですね、春吉エースというお店ですね。
春吉エース、うん、すいません、はい。こちらも存じ上げないですね。
そうですね、
はい。
こちらもですね、エースグループさんって僕らが呼んでるんですけども、はい、まあ、焼き鳥のお店、和食の焼き鳥のお店から始まったお店なんですけども、はい、バル形式のお店とかですね、
はい、
福岡市内もそうですね、4店舗から5店舗ぐらい、はい、してある中で、
うんうん、焼き鳥のエースっていうんですかね、ま
あ、そうですね、焼き鳥のエース
の春吉店、
そうですね、
はい、
で、まあ、天神大名のお店が先だったんですけども、はい、まあ、一番新しいのはこの春吉のお店
な、なるほど、なるほど、
はい、で、このエースさんの特徴がですね、
はい、
お通しが、
はい、
バーニャカウダになってるんですね、
はいはいはいはいはい、
でこのバーニャカウダーが、はい、食べ放題と、
ほう、
野菜も、
はい、
おかわり OK ですし、
はい、
ソース自体もなくなれば、
はい、はいはいはい、
無料で頼めるというのを売りにしてあります。
今焼き鳥のエース春吉店さんのですね、食べログをちょっと見てるんですけども、野菜お通し人とは思えないぐらいの量が結構出てますね。
そうですね、はい、色鮮やかな、
はい、
野菜が、はい、たくさん取れるんで、やっぱりこういったのも女性の方に
そうですね、しかも写真見るとですね、はい、いろんなバーニャカウダが出てくるので、多分時期によって日によってなんかいろんな野菜が変わる変わる出てくるのかなっていうような感じがしますね。
そうですね、はい、まあ、夏場とかゴーヤとかですね、
はい、
ああいったものも出してありましたので、はい、
この中でじゃあ壱岐の食材はどのようなものが使われてるんでしょうか。
は
い、
ですね、こちらはですね、壱岐産のアオサを、使ったですね、
はい、
海苔だし巻き、
海苔だし巻き、ほうほう、
はい、 はい、ちょっとですね、はい、説明が上手にできるか分かんないんですけども、はい、まあ、イキサンの青さを、まあ、水で戻してですね、
はい、
あんかけ状態にするんですね。それを、まあ、だし巻き卵の上に熱々のあんをかけて、提供してあります。
はい、
それはこれがまあ680円で、はい、まあ、私も実際食べたんですけども、はい、かなり青さの風味っていうのが、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
はい、あ、これですね。おそらくだし巻き卵で、はい、あ、でも
違うのはネギだな。
ネギですね。
最近かもね。
はい、
そうですね。もともとあったメニューにですね、この、はい、まあ、オーナーっていうか社長さんがですね、
はい、
まあ、青さを取られて、はい、もうその場でパッと作られたものはそのままですね、はい、メニューに残ってしまったという。
なるほど。あと、なんかですね、ちょっと違ったらごめんなさい。写真を見ると、ウニのせ煮卵っていうのがあるんですけど。
あ、そうですね。はい、そういった、焼きおにぎりの上にウニとかですね。
はい。
斬新なやつが結構いっぱい、はい、新しい。
これは、イキさんでは。
さすがに、そうですね。ウニの方は。
ちょっと値段がボーンってなりますもんね。
はい、難しい。時期的なものもある、
ね。なるほど、なるほど。はい。わ、はい、かりました。ということで、ちょっと伺ったら、ちょっと今日はお店をいっぱい伺わなきゃいけないので、じゃあ次の4軒目の方を伺ってもよろしいでしょうか。
はい。4軒目がですね、中央区ケゴにありますミュゲットさんですね。
ミュゲット、あ、これなんか、はい、最近若宮さんというか、あれ、生き生き情報プラザの、ツイッターかなんかで 見覚えが、
ね、はい、はい、こちらはですねスポーツバーになってるんですけども、はい、まあ、以前こうイベントとかでも生き、緑を使ったバターチキンカレー、
はいはいはいはい、はい、はいはいはい、ありましたね、紹介しましたね、はい、それですね、
出してあるお店はここなんです
ね。はい。
はい。こちらも大体まあ、ご飯が楽しめる、まあ、お酒とご飯が楽しめる、そのスポーツバーということで、
はい。
はい。こちらもですね、今、まあ、生きの焼酎も置いてもらったり、はい、まあ、先ほど言った生き緑のバターチキンカレー、これもいつ行っても食べれるようになってますし、
はい。
あとは、イカゲソの唐揚げですね。
はい。
はい。こういったものが、このお店では食べられます。
なるほど、なるほど。
はい。
で、こちら、スポーツバーみたいな感じにもなってるんですかね。
そうですね。はい、モニターがそうですね、はい、大小合わせて3つありますので、
はい。なんかいろんなスポーツ書いてるんですよ。なんかバスケだけ NBA 全試合見れますよ。なんか強化されてるような。
まあ、サッカーとかですね。
はい、
いろんな、はい、スポーツ、野球ももちろんですけども。
はい。
はい、
大
体見えるように、
はい、夜ランチあります。
そう。で、おかしいなのがですね、はい、夜ランチあります。スポーツ観戦できます。ちょい飲みできます。防新年会できます。バスケしたい方募集中って、ちょっと、なんか、一個だけちょっとおかしな文言が。
そうですね、はい、ここの、バスケをしてまあ、オーナーさんっていうか、料理店オーナーさんが、はい、まあ、バスケをしてある
ので。なるほど、なるほど。
はい、ちょっとバスケ推しになって
る、ね。なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ、息づき、バスケ好きの方は、ぜひぜひというような形で。
そうですね。ここはですね、はい、ハッピーアワーが毎日8時までなんですね。
はいはい、
で、ドリンクメニューが大体50種類ぐらいあるんですけども、す、は、べ、い、てに適用されますので。
ほうほうほうほう、
はい。あと、まあ、お店の売りにしてあるのが、
はい、
オーナーが宮崎県の方なんで、
はい、
チキン南蛮。
ああ、はい、宮崎のといったらチキン南蛮ですね。
そうですね。はい、これが、まあ、胸肉か桃肉か選べると。
なるほど、なるほど。
ということで、はい。はい、かなり こちらの方も美味しく仕上がっております。は
い、しかも結構遅い時間、27時までしてるということで、ね、なんか1杯2杯引っ掛けて、サッカーが見たいな、バスケが見たいなっていうような形でも行ってもいいわけですね。
そうですね。はい、そういったお客様も、はいはい、結構いらっしゃいますので。
はい。わかりました。そしたら、じゃあ最後のもう1件を紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい。そうですね、最後がですね、お店の名前がですねそのままイキというお店なんですが、
はい、
はい、実はこれ東京にあるお店なんですね、
はいはいはい、
はい、
あで、なるほど、あ、なんかピンときました、はい、そこは、はい、
10月にちょっと、はい、直接東京の方に行きまして、はいはい、実はまあ息の、まあ、焼酎だったり、
はい、
お食事だったりもすでに提供したりのはこちらの方も知ってたもんですから、はい、まあ、ぜひうちのサポートショップに登録していただきたいということで、
はい、
お願いをして、今回、登録をしていただきます。
なるほど、なるほど、
はい、焼酎屋さんがよく行かれるところですね。
そうですね、はい、今確かそうだよなと思って、うん、学芸大のところのだよなと思って、
そうですね、
東京行きガッて入れたらもう出てきました
、はい、こちらちょっと住所とか、 ちょっとお話しておきますけど、東京都、はい、目黒区、
はい、
五本木っていうところですね。
はい、六本木じゃなくて五本木ですね。はい。
最寄り駅が先ほどおっしゃった学芸大学駅。
はい。
ここから徒歩5分のところですね。
なるほど、なるほど。
の地下1階にあるんですけども、
はい、
もう1階のところにですね、行きってもう看板が出てますし、
はいはい、
その看板の横に、オンダコですね。
はい。
オンダコの絵があるので、
なるほど、なるほど。
結構目立つ。
もうこれ、行き人が見たら一発でわかりますね。
そうですね。はい。はい、で、こちらの特徴はですね、
はい、
東京で、行き常駐が7蔵、は
い。ほうほうほうほう。
全部飲めます。
はい。
この間行った時もびっくりしたんですけど、一升瓶であるんですね。
へぇ、
七蔵全部。もちろん4号瓶とか5号瓶も、はい、ものによっては置いてありましたけども。はい。
はい、
で、
はい、
結構モダンな。
モダン、実は今ですね、ホームページ見てて、店内を見渡すって言ってですね、
はい、
Google マップで、
ね、
はい。あるんですけど、なんと奥の方見たら、締めのなんてのも、
うん、
はい。
ですね。
はい。
結構、渋い銘柄といいますか、
ね、
なかなか、うん、珍しいやつも東京で飲めるようになってます。
しかもちょっと洒落た感じで、なんか、なんか、なんでしょうね、なんて言えばいいかな。そうですね、なんか、ちょっとアメリカテイストが入ったようなですね、なんかそんな感じのお店ですね。
そうですね、はい。結構お客さんも幅広い方がいらっしゃってるみたいで、
はいはい、
でちょっとメニューもですね、
はい、
壱岐牛なんかは、
はい、
カルビステーキとかですね、
はい、
ローストビーフとかこういったものを提供してありますし、
はいはい、
豆腐もですね、壱岐の豆腐を、まあ、定期的に、
は
い、東京まで送っていただいているということで、もちろんそのままこう焼くことかですね、
はい、
食べることもできるんですけども、壱岐の豆腐をですね、麻婆豆腐。
へぇ、なるほど、なるほど、
提供してありました。まあ、はい、普通のまあ、辛さのやつから、
はい、
ちょっとまあ、激辛っていうか、
はい、
辛いのが好きな方向けに、
はい、
まあ、2種類ぐらいメニューに載せてありました。
は
い、
なるほど、なるほど。
はい。
こちら、ランチみたいなこともされてるんですかね。
ですね、これは、こちらはですね、夜の営業だけ。
あ、夜の営業だけなんですね。そしたらなんかですね、はい、メニュー見たら、壱岐豆腐ヘルシー定食1000円っていうのがあって、
はい。はい、夜定食の方も
結構です、ね。夜定食なわけですね、これはですね。はい、なるほど、なるほど。
結構、近くに飲食店もあるので、
はい、
飲食店の方がですね、お店の前に
食べられるとか。なるほど、なるほど。いや、もう本当になんかメニュー見てたら、壱岐のものが、さっきの壱州豆腐も普通に食べれるのも、壱岐の醤油でお召し上がりくださいとかですね、うん、なんか。
そうですね、はい、調味料なんかも、はい、はい、こだわって、壱岐のものを使ってらっしゃるので。はい、
で、豆腐のトッピングで、壱岐の塩2種類とか、壱岐の柚子胡椒とかまであったりしてですね、
う
ん、なんか本当にすごいですね。
はい、
なかなか東京ではここまでっていうのは難しいですよね。うん、
はい。東京も今回ね、こちらで2店舗目に、
はい、
なりました。
はい。ということで今日はじゃあ5件ですね、紹介していただいたんですけども、もちろん、はい、若宮さんの胃袋を満たしにじゃなくて販路を拡大するためにはい、2019年もイキイキサポートショップを探す旅に出られるわけですね。
そうですね、
はい、
また年が明けたら励みたいと思います。
はい、はい、じゃあその都度その都度じゃあまた紹介をしていただけたらと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、
そしたら先週のですねレオタードさん、そして壱岐の島さん合わせて2018年に壱岐サポートショップになっていただいて、うん、7件をこの2週にわたってですね紹介させていただきました。はい、今回は本当に若宮さんありがとうございましたと言いたいんですけども、
うん、
年内のご予定は
年内ですか。
はい、
まあちょっと来週までは仕事ですね。
はい、はい、
週末まで。
で、年末年始はじゃあ福岡壱岐で過ごされるような感じで。
そうですね、
はい、
しばらく帰ってないのでちょっと、
はい
はい、
そしたらじゃあ皆さんでいっぱい飲まれてください。
ありがとうございます。
はい、そしたらじゃあじゃあこのポッドキャスト上で今年1年ですね本当にいろいろお世話になりましたということで、
うん、
はい、若宮さんまた来年もよろしくお願いいたします。
いえいえ、こちらこそ本当に、
はい、
いろいろと紹介させていただいて、こちらの方こそありがとうございました。
はい、それでは良いお年を。
はい、良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございます。
壱岐島ポッドキャスト、
この番組は壱岐島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。壱岐島フェイスブックページに興味のある方はFacebook 上で壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。